それでは一般質問をさせていただきます。まず大きな項目1つ目、新型コロナ禍における指定管理事業者への財政的支援について伺います。この度の新型コロナウイルス感染症は企業や個人事業主をはじめ子どもたちも含めて住民すべてに影響が及んでおり、羽幌町では国からの特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金、地方創生臨時交付金、さらには一部町単独予算も使いながら支援をしているところであります。現在町内にある公の施設のうち観光施設、社会福祉施設、体育施設においてはそれぞれの施設の設置や管理等の条例に基づいて指定管理事業者による管理運営がなされています。事業者との契約や覚書などにおいてこの度のような事態が生じた場合どのように対応するかが想定されているのでしょうか。以下それぞれの施設の状況や財政的支援の考え方を質問します。1、いきいき交流センター羽幌温泉サンセットプラザの指定管理事業者へは8月3日の臨時会において3000万円を支援することが決まりました。この金額が妥当と判断した理由や経緯はどうであったでしょうか。9月以降の収支見通しや対応はどうなりますか。2、特別養護老人ホームとデイサービスセンターの運営で収入の減少など新型コロナウイルス感染症の影響は見られるのでしょうか。そうした場合の対応についての考えはどうでしょうか。3、同じく総合体育館と武道場の運営にあたって新型コロナウイルス感染症の影響はどうでしょうか。次に大きな項目2つ目の質問です。八木尻綿羊牧場の管理運営についてです。八木尻綿羊牧場での綿羊の使用頭数が実態と著しく乖離していると判明したことから、8月3日の町議会臨時会において随時監査報告が行われました。報告によると実頭数は180頭で、使用頭数移動状況一覧とは318頭もの差異が生じていたというものでありました。8月24日の総務産業常任委員会では、この監査報告の内容にも触れながら、6月末現在の使用頭数、令和5年までの生産や出荷の目標頭数など、今後の管理運営方針が説明されました。この件では、3月開催の常任委員会で初めて報告があり、直後の予算特別委員会でも指摘され、事業責任者としての見解を求められた町長からはお詫びの言葉が述べられました。しかしその後に随時監査報告が提出されていることでもあり、改めてこれを受けての町長の見解を求めたいと思います。また綿羊牧場の運営に対する不信の声も聞いています。広く町民に安心していただけるようしっかりとした収支計画や管理方針を出すべきと考えますがどうでしょうか。以上です。
町長小林大君。
唐木議員のご質問1件目、新型コロナウイルス禍における指定管理事業者への財政的支援についてお答えいたします。1点目のいきいき交流センターの指定管理事業者への支援についてでありますが、はじめに支援を決定した経緯といたしましては、新型コロナウイルスの感染拡大による多大な影響を受け、今後の管理業務の継続が困難となる恐れが生じるとして、指定管理者より協定に基づく支援等の申し出がなされたところであります。この間、事業継続に向けた協議を行ってきたところであり、あります。感染拡大による影響額といたしましては、 前年同期と比較した収支の差額約4700万円を減少額と試算し、その約7割3000万円が支援額として妥当であるとの判断に至りました。先の特別委員会並びに第7回臨時会において、議員の皆様にご説明申し上げ、補正予算を議決いただいたところであります。また、9月以降に収支見通しについてでありますが、いまだ新型コロナウイルス感染症は収束していない現状にありますが、国や北海道が進める GoTo キャンペーン、道民割などの支援も始まり、利用者が増加傾向にあります。今後の見通しにつきましても、状況を見ながら指定管理者との協議し、対応してまいりたいと考えております。2点目の特別養護老人ホームおよびデイサービスセンターの運営についてでありますが、まず特別養護老人ホーム幸せ荘は収入の減少はなく、新型コロナウイルス感染症の影響はないものと考えておりますが、施設内の感染予防、利用者の安全確保の観点から、面会は制限しているところであります。また、デイサービスセンターについては、感染予防対策として、一時的に施設を閉鎖いたしましたが、利用休止期間は3日間にとどまり、影響は少なかったものと考えております。基本的な考え方といたしましては、国の指導に基づき、できる限り通常のサービスを提供しておりますことから、介護報酬等につきましても、感染症による影響は限定的なものにとどまっていると認識しております。このため、現状においては収入の減少による指定管理者からの協議の申し出はありませんが、町と指定管理者との間において、聞き取り等による確認は随時行っており、今後も情報共有を図りながら、状況を注視してまいりたいと考えております。3点目の総合体育館の運営への影響についてでありますが、総合体育館につきましては、3月4日から3月31日までと、令和2年度に入り、武道場オープンの後の4月20日から5月31日まで、感染拡大防止のため閉館としたところでありますが、この閉館に伴う影響といたしましては、利用料収入の減少と一部実施予定でありました体育事業の中止を余儀なくされたところであります。利用料収入については、近年の実績額と比較しますと、合計で約17万円、年間利用料収入額の約 8% 減少となり、体育事業につきましては、小学生から一般までを対象とした卓球大会、卓球教室が中止となったところであります。このような不測の事態が生じました場合には、指定管理者との協定書において、不可抗力発生時の対応やリスク負担表の規定により対処することとしておりますが、今回の事案につきましては、指定管理者業務経費の変更はしないものと判断しているところであります。次にご質問2件目、八木市綿羊牧場の管理運営についてお答えいたします。八木市綿羊牧場における飼養頭数の乖離につきましては、議員ご質問のとおり、本年3月11日開催の総務産業常任委員会において、ご報告申し上げ、その後、令和元年度第3次定期監査で実施された頭数と実態が著しく乖離しているとのご指摘を受け、改めて随時監査が行われたものであります。随時監査の結果につきましては、第7回臨時会において、監査委員によりご報告いただいておりますが、 使用棟数が乖離した要因といたしまして、指定管理者への指導管理確認行為の形骸化や直営で実施していた時点においても、閉止等の処理に問題があったとし、過去からの積み重ねにより実棟数との乖離が生じしたと考えられるとされ、町において整理いたしました内容とおおむね一致しているものと認識しております。町といたしましては、先月24日開催の総務産業常任委員会において、ご報告申し上げましたとおり、監査委員より指摘のあった事項を踏まえ、今後同様の事案が発生しないよう、現場との連絡を強固にすることはもちろんのこと、管理する面用の移動状況を日々確認することのできる仕組みとして、面用登録マスターデータを作成し、合わせて実棟数の確認調査を行うこととしております。また、牧場運営を安定的に行うために、現状の人員体制を確保しつつ、管理体制に合わせた適正な使用棟数の中で、質の高い養肉及び畜畜の供給を行ってまいりたいと考えております。公共牧場として運営するにあたりましては、収支のバランスや運営の方向性も重要でありますが、現状においては直営に戻っている中で、安定的な生産体制が確保できていない状況にありますことから、今後本庁における離島振興や観光振興に果たす役割や経済効果を検証しつつ、収支計画等をお示ししてまいりたいと考えております。今回、使用棟数の乖離が発生しましたことに関しましては、当初の直営時代から含めて、現場または指定管理者に管理を任せっきりにしていた部分も大きく、長年にわたってのチェック体制の甘さにより、このような事態に至ったものと認識しております。これまで適正に管理できていなかった点につきましては、率直に反省すべきものであり、改めて町民の皆様にお詫びを申し上げるところであります。今後におきましては、町の大切な財産であるということを念頭に、先に述べましたとおり、適正な管理、運営と信頼の回復に努めてまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番金木直文君。
はい、それではこの後一問一答に入らせていただきます。今回まず一つ目の新型コロナ禍における指定管理事業者への支援の仕方ということについてでありますけれども、この間ですね、町内いろんな影響が出ている人や企業、団体等に、国からの予算なども使いながら支援をしているというところでありますけれども、町と指定管理事業者との間の関係からすれば、どういう関係になるのかと、この支援についてですね、単なる町の中で頑張っている業者として見るのではなくて、町と契約を結んだ上での事業者でありますから、特別の対応の仕方や考え方があるのかなというところにちょっと疑問を持ちまして、町内で言えば大きくこの3つかなというところであります。生き生き交流センター、それから幸せ荘デイサービスセンター、そして、体育館関係ですね。それで、先の臨時会においては、一つ目であります生き生き交流センター、いわゆるサンセットプラザには、3000万円ということは決まりましたけれども、私も議決には賛成、当然いたしました。けれども、その直前の委員会の中で説明された中で、ちょっとこの計算の仕方はどうなのかなということをちょっと首をかしげながら、実はいたということもあります。指定管理制度については、言うまでもなく、町のホームページでも詳しく紹介されていますね。制度の導入をする上での基本の方針、指定管理が望ましい施設、指定の期間は原則5年間なんですよと、それぞれの条例を定めた中で、いろいろな内容を盛り込んでいきますということでありますけれども、 今回のこのような不測の事態というのか、このコロナのような状況が発生して、でその運営に支障が来たした場合には、こういうふうに対応していきますよというような、事前の取り決めなど、そういうものはあったのかどうか、全く、なかったから個別に相談したのかどうか、その辺のね、どうするのが、原則的にって言ったらいいんでしょうかね、そういう面での、規定しているようなものや考え方というのはあったんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林佐々木君。
協定書につきましてはそれぞれにあるようでございますし、今手元にあるのは生き生き交流センターの管理にする基本協定書というものが手元にございます。
1番金木直文君。
はい、分かりました。その協定書の内容を細かくのは、省略しますけれども、これ3月10日時点で、3月10日というともう本当に各全国的に学校が休校になった直後あたりかなと思いますけれども、全国市長会、全国町村会連名で国に対して緊急提言をしたと。でこの中に、公共施設の閉館やイベントの自粛について、指定管理者の事業収入の減少などが発生した場合には、市町村の負担について財政支援、財政措置を講じること、全国の自治体の皆さんが連名で、国に対してそういう支援を求めているというようなことも行われていたようであります。でそういった動きもあってか、国の方ではいろんなそういうことにも使える交付金が、出されていて、そういう流れになったのかなと思いますけれども、今回の行き来交流センター3000万円の支援金を決めました。この中で、30日の特別委員会ではその資産の、立て方として、当年期、今年の3月から8月分で赤字見込みが3300万円プラスそれに合わせて、昨年前年期同期は黒字分であったので、その黒字分まで、一応資産に組み込む計算をされて、組み込む計算をされました。この収入の中に毎年羽幌市は2400万円の指定管理料を出していますが、今年のこの赤字分、去年の黒字分の収入の中には当然この指定管理料も収入として含まれての収支差額となっているのかどうか、その辺をお願いします。
総合観光課長高橋君、新君。
はい、お答えいたします。指定管理料も含んだ中での収支の差額で計算しております。
一番金木直文君。
今回のその計算の仕方は3月から8月までいわゆる半年間、6ヶ月間ですから、年間の2400万円の半分ということなのか、この前期のうちに全額収入と見込んだのか、その辺までちょっと説明をお願いします。
商工観光課長高橋新君。
はい、お答えいたします。今回の部分に関しましては3月から8月の見込みということで、それぞれその月ごとに指定管理料を入れた計算をしております。
一番金木直文君。
その年間2400万円ですから12ヶ月で割り出して、その1ヶ月分ですから200万円、一月あたり200万円分は収入として見ていますということなのかと思いますが、もし違ったら言ってください。そこがね、やっぱりこれはどうかなと思うんですよ。指定管理料、つまり指定管理料の、羽幌町からの指定管理料がもしなければ、収入が減っていたわけですし、去年の黒字分も影響が出ていたのではないかなと思いますが、ちょうど1200万円、去年の黒字分が、去年同時期の黒字分も1200万円、1296万円ですか、という計算になりますね。で、去年、その指定管理事業者が営業を行って、もちろん利益を出すのは 当然、まあ、それで結構だと思うんですが、それで得た利益分をさらに今年の影響額まで、見るための計算式に入れるというのは、私は、納得できなかったわけですけれども、その辺はどういう考えで、去年の黒字分、まあ黒字分と言っていいんですよね、黒字ですよね、黒字ということは利益ですよね、必要経費を差っ引いた残りが黒字ですから、企業にとっては利益分になるかと思いますが、企業の利益分まで、入れてしまうというのは、私はちょっと指定管理、町と指定管理事業者との間でのやり取りでは、不適切で、そこまでする必要はないのではないかという考えを持っていますが、その辺の理由はいかがでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。黒字分が含むという話でありますが、今回の算定につきましても3月から8月という限定した中で1月ずつの収支予定として見ておりまして、その黒字分が含まれるどうのという話ではなくて、実際にその月の収支赤字をの差額として出しておりますので、黒字が入ってどうのっていう話ではないということで。
一番金木直文君。
はい、確かこの時の委員会では黒字でしたと、黒字分だというような説明もあったと思いますけれども、まあ、一月ずつの収支の差額だということですが、一月ずつの収支をずっと計算、十人ヶ月、ね、集計していけば、結局は赤字なのか黒字なのかというのが出てくるわけですよね。まあ、同じことじゃないですか。だから、一月ずつであっても、6ヶ月間まとめてあったとしても。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。サンセットプラザの収支に関しましては、夏場黒字の冬場赤字というところの1年トータルでの黒字か赤字かというところで、その月月で見て赤字、マイナスプラスはありますけど、それぞれ の差額で見てますので、トータルの黒字という部分には関わってないということです。
一番金木直文君。
はい、いや実はね、そこが問題なんですよ。だからこの後、例えば9月から来年の2月までかなですね。じゃあ今度赤字であった場合はどうなるのか、まあ、赤字というのか収支でマイナスが、まあ、今回は収支で、まあ、プラスだったと、収支でマイナスであった場合には、じゃあそのマイナスは、まあ、今回は我慢してくださいねということで、向こうも納得するのかどうかね。またちょっと言い換えれば、今回の計算の中で言われたその前年同期で1296万円のプラス分、これが1200万じゃなくて、例えば1億円プラスになっていたんですと、1億円の収入もね、まあ、収支の差であったんですよ、だからこの今回のコロナの影響を1億円プラスしてみてくださいよということになりかねませんよね。当然そういうつもりでこういう計算式だったのかどうか、まあ、1200万程度だからいいわと思ったのかどうかね、まあ、こういう方がいいのであれば、例えば1億円、2億円のプラスであっても同じように計算したものなのかどうか、そこが非常に私は引っかかっているわけですが、その辺の考えはどうなんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。今出ている3000万に関しましては、あくまでも3月から8月までの見込みという中で計算しておりまして、今後につきましては、ちょっと答弁にもありますとおり、状況を見ながら、指定管理者と協議し対応してまいりたいということで お答えしております。で、今後数字が出してきたときに、その数字を見ながら、今の3000万という部分でまた協議という話にはなるんですけれども、それ以降どうするかというのも管理者と協議しながら対応していきたいと考えております。
一番金木直文君。
まあ、 今後 の、 その、まあ、見通しを含めた対応ですけれども、いや、まあ、それはそうでしょうと。だけども今回もしね、まあ、何月に話し合いが行われたのか、まあ、5月か6月頃だったのかと思いますが、うん、まあ、今回は もうちょっと多くしてほしいみたいなね、ことも当然、まあ、交渉ですからいろいろあったんだと思うんです。まあ、そこまでは詳しく言えとは言いませんけれども、例えば1億円であったら、じゃあ1億円見てやったのかなというところなんですよ。その点は全然今課長答弁されてなかったんですけれども、あえて避けたんでしょうか。
商工観光課長、高橋俊君。
はい、お答えいたします。1億っていう話はあれなんですけれども、一応3月から8月まで、まあ、その前年度の見越した中で、赤字がいくらっていうことでの計算はしております。一応、10月、9月 の、 あの決算期、あのホテルの決算期も含めた中で、3月から8月の見込みまでとして、どれだけの収支で赤になるかという部分で計算して、それに対して、3000万という形で決めております。
一番金木直文君。
まあ、ちょっとじっくり、会議録を見てみないと今どういうことを言われたのかわからないんですが、このあとね、まあ、9月以降は、まあ、普通ホテル業界は、まあ、観光は、ね、オフシーズンになりますから、当然夏場とは違って売り上げは落ちるだろうと思いますよね。で、そのそういった場合には、まあ、去年も落ち込んだんだから今年も落ち込んでいいですよということになるのかどうかね、その辺が、まあ、非常に心配です。まあ、本来ならば指定管理をお願いしている羽幌町としてはね、まあ、なるべく赤字にならない、まあ、できれば民間の業者にお願いしているんですから、利益を、ね、出していただきたいと、そういう思いですよ私も。でもこんなコロナのような状況になって街中では本当に非常に、ね、厳しくて、昨日の新聞、今朝の新聞かな、全国では500ぐらいの事業所が倒産したと、もう消えてなくなったとかってニュースが流れている中で、いやいや去年の黒字分はちゃんと見てくださいよと言われても、やっぱ町としてはね、いやそこまではというのが本来本当ではないでしょうか。せめて赤字にならない程度の、ね、支援はしますというところで、まあ、なんとか折り合いをつけるべきではないのかなと私は思いますが、まあ、このあと下半期はどうなるのかね、当然何らかの動きはあるのだと思いますが、そういった町と指定管理事業者との間でのそういったやり取りはやはりね、原則的なルール的なものは、一応作っておくべきではないでしょうか。今回最終的には7掛けしました。7割分にしてちょうど3000万円ですよね。つまり今年の3月から8月分までのいわゆる赤字見込み分、収支の赤字見込み分の金額とほぼ一致したというところで私も納得したわけですけれども、やはりその赤字補填ではないとは言いながらも、町として管理業者の間ではそこを、ね、基本に考えらざるを得ないと思うんですよ。それを赤字補填分ですよったらいろいろ問題がありますから、事業継続のための支援金ですという名称を使えばいいわけであって、いろいろね、そういった対応はこれからは進めていくべきではないかなと思います。まあ、今後についてはどうかって聞いてもさっきの課長の答弁だと思いますけれども、このね、いきこりセンターサンセットプラザを、指定管理している同じ事業者が、まあ、道内の地区で、ある町のね、温泉施設をやっています。まあ、ちょっとこれ私の得た情報ですから、もう本当に全く正確かどうかと言われると、まあ、私の得た情報ですとしか言いようがないんですが、その東北のある町のその同じ指定管理業者が行っている施設では、まあ、指定管理料は前からないんだそうです。で、逆に、まあ、施設負担金というんですか、そういうものを事業者からここの町はいただいていると、年間800万円の負担金をいただいているというそういう内容です。で、ところがこのコロナの影響でさすがにこの800万円は免除してほしいという申し出があって、まあ、それは町も納得して800万円は免除にしたと、まあ、現金とのやり取りはこれだけだと言います。で、さらに町ではその町民向けに、 この施設のお風呂など宿泊のホテルなどを利用してほしいということで、町民向けに入浴券、宿泊券を配ったというふうに情報を得ています。この中で、相手の交渉の中でそうなったのか、800万円の免除があればほぼ赤字にはならないわというところでの双方の納得だったのか分かりませんが、あえてその去年黒字だったからその分もということではね、やはりどうなのかなと私は今でも疑問に思っております。改め町長の考え、今後9月以降の話もあるかと思いますが、町長はこの辺どのようにお考えなのかお願いします。
幹事休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林さん、は
い、どうも失礼いたしました。ちょっと考え事もありまして、今後の対応についてどうするかということだということでございますので、今後についてもですね、観光業が先ほども言いましたGoTo キャンペーン等もありますが、まだまだ感染症が収束見通しも立っていない中ですので、支援等必要であれば協議してやっていかなければならないというふうに考えておりますので。
一番金木直文君、
はい、それではこの程度にしたいと思いますが、いわゆる国からの町創生臨時交付金1次分2次分、いろんな事業に使っていますし、今後第3次分も見込んでうんぬんというのもありましたけれども、現在まだ1次分2次分で余裕ってあるのかどうか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。
財政課長大平良二君。財務課長大平良二君。
はい、お答えいたします。2次分の方も、先般、皆様にご説明させていただいて、先行分という形で出させていただきました。で、二次分については、先行ということで、若干、少なめで出していますけれども、一次分の方で、多めに出していますので、現状でいくと、まだちょっと決算等々出てませんので、なんとも言えませんけれども、まだ若干オーバーしている状況にはなっております。あとこれから執行状況を見ながらどの程度残っていくかなというのを見ていくしかないかなというふうに思っております。
一番金木直文君。
分かりました。ぜひですね、域交流センターについても決してね、赤字で頑張ってくれとは言わないわけですので、その辺はこれからの交渉もぜひ、慎重にまた双方に納得いくような形で行っていってもらいたいと思います。次にあと2つお聞きはしておりますけれども、いわゆる社協さんに委託している幸せ荘とデイサービス、担当者にも、ちょっとはお聞きしたところではあったんですけれども、社協さんの収支の出し方としてはもう全部ひっくるめてなんですと、幸せ荘デイサービス、またいろんな事業のトータルの中で収支で、計算しているので、おそらくデイサービスのマイナスぐらいならば他の部分でカバーできるのではないかなというようなことはおっしゃっておりました。随時連絡を取りながら協議しているということですので、お願いしたいと思います。総合体育館の利用料金についてです。17万円ですか、利用料金の17万円、年間収入で 8% 減少しているということですが、この場合ですね、体育館の使用料の料金というのは、指定管理事業者のその事業費の中に組み入れられて運営されているという認識でよろしいですか。
社会教育課長飯坂正美君。
はい、お答えをいたします。この利用料金につきましては、総合体育館を管理運営していく経費の、中に含まれるということで、間違いありません。
一番金木直文君。
そうなりますとですね、17万非常に少ないようには思えますが、他にもおそらくね、そんなに余裕をつけての指定管理事業費にはなっていないと思うんですよ。で、こちらも、ちょっと聞いてみたんですけど、やっぱり電気代やらいろんなね、17万円といえどもその分を浮かすためには人件費を削るしか ないんだというようなことも言っておりました。水耕熱費にしてももうカツカツと言いますかね、天気の悪い日は早く薄暗くなるので、電気も早めにつけたりはするということで、なかなかね、節約するといっても、限度があるということなんですよ。ですから、この分を、たとえ17万円と、その17万円もね、この会館が またね、再開した後でも、やはりみんな、慎重に構えているせいか、なかなか利用者の方は以前のようには、増えてはきてはいないと言っていました。ですから、この秋以降も、去年並みのね、利用者にはならないのではないかなという見通しも、あるようです。とすると、まだまだね、その影響は大きくなると思うんですよ。ぜひこの指定管理業務費の方では、変更はしないと判断しているという答弁ではありますけれども、ぜひともね、その事業者とちゃんと話し合いをしながら、いろんな要望もあると思いますので、対応していってもらいたいと思いますが、この間、当然そういったコロナの影響とか調査されたわけですよね、その辺の状況も踏まえながら、答弁をお願いします。
社会教育課長、飯作正美君。
お答えをいたします。今、議員おっしゃられた部分に関しましては、利用料収入として17万円ということで、これ、3月からの休館ということで、ちょっと年度をまたいる関係がありまして、すべての期間において合計17万円ということなんですが、利用料として、収入できなかったという部分もございますが、逆に、事業ができなかったことによって、経費が、かかってないと。いう部分もございまして、そこら辺具体的に指定管理者といろいろ話をした中で、とりあえず、管理料については増減なしでいきましょうというような相談もさせていただいてますので、5月までの閉館の部分についてはこの数字ということでございます。今後につきましてはまた状況を見ながら、常に連絡を取りながら、検討していきたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
分かりました。それで最後の、大きな2つ目の八木市名誉事業の話になります。この、実等数が、違ったという件については、この間町長には何度もお詫びをさせてしまっているという思いも実はありますけれども、やはり今回定例会の中で、やはりお詫びしていただくところははっきりと必要なのかなと思って、あえて質問の項目にさせていただきました。私も自宅には、あんまり古い資料はもう別の方にやってしまったんですけれども、一応挟んであるファイルには平成28年頃の、名誉に関する委員会の資料をずっと取ってありまして、それを眺めてみますと、ニュージーランド産の羊を導入した後には出生率が 130% を期待でき、平成32年、今年ですね、令和2年、今年には286頭生まれる試算になっていました。286頭、ほぼ現状の3倍近い数字かと思いますが、こういった資料をね、見るのも、数年前の資料を見るのも虚しい思いをいたしました。この間、牧場の、作業を手伝ってくれた江別の酪農学園大の学生さん、どういう思いだったろうかというふうに思います。400頭、500頭いるって聞いてきたんだけども、一体そんな羊どこにいるのかなと思いながら作業されていたんじゃないでしょうか。そんなことを思いながら、今日の質問を立っているんですけれども、前回の委員会では私担当の委員ではないので、全然発言もする機会もなかったので、あえて一般質問にさせていただいたんですが、今後の管理体制や今後の管理の方法についても触れられています。でも、わずか十数行でしたね、資料に載っていた方針、今後の方針、十数行では、まだまだ不十分だと思います。答弁、いただいた答弁にもありますけれども、しっかりとした収支計画が必要だと思います。で、今までいろんな計画が出されていますけれども、もうそれはもうすでにすべて虚構の計画になっていますから、なるべくこの今の等数に合わせたしっかりとした計画が必要だと思います。 マネジメント計画でもいろんな施設の耐用年数だとか機械設備の更新というのも載っていますけれども、そういったものも改めてね、必要が、いろんな見直しが必要だと私は思うんですけれども、この1962年八木市の名誉事業は始まって、1962年ですからもう今年で58年を迎えています。もう長い長い事業です。はっきり言わせていただくと、この後もさらに10年20年続けていくのかどうか、そういう、ね、根本的な見直しも今ちょうど立ち返って振り返ってみるいい機会ではないかなと私は思います。島の振興とか観光面、いろんな、ね、理由や効果、期待する効果もありますけれども、じゃあそのために、この5年間でいくら使うのか、10年間でいくら使うか、20年間で何億円使うかということもきちんと試算をしながら、辛辣なことを言うですけれども、あえてね、やめてしまえと言っているわけではなくて、そういった見通しや、事実をしっかりとこう積み重ねながら、庁舎内でも、また議会との間でも、もう議員でも今度、町民に対してアンケートを取ろうというような計画も進んでおりますけれども、そういった町民の声なども聞きながら、もう一回こう立ち直って、見直してみるということが必要ではないでしょうか。一旦始めた事業はもうやめることはできないというふうに言われないようにですね、やるからには町民の皆さんに負担をかけない、町財政にも影響しないということをきちんと出していく必要があると思いますが、そういった見通し、今後の見通し、大まかな見通しになりますけれども、お聞きしたいと思います。
町長、小林さん君。
金木議員から最後の質問ということで、大まかな見通しというご意見でございましたので、大まかな見通しにつきましては、私もそういうふうに考えておりますしですね、前回というか、前になっていただきまして、指定管理者もですね、急遽もうできないということでございましたので、町営でやっていくしかないということで、両社等ですか、牧草地の、牧草の保管庫ですか。そういったものもですね、まだ期限があるというようなことでですね、できるだけ、経費をかけない、また先ほども出ましたような、酪農学園の補助っていうよりその援助ですね、いただくとか、学生さんの援助はもちろんですけども、大学として、羊の飼育等、それから装置、そういったものの指導も何でも相談してくださいというふうに言っていただいておりますですね、札幌調理専門学校の方もですね、いろいろな食べ方、こういうこともできますよというようなこともアドバイスいただいておりますので、そういったことも参考しながらですね、資料に目を持って、また取り組んでいきたいというふうに思っております。またご相談しなければならないような事案が出たときにはですね、早急にまた議会の方にも提示してですね、ご相談申し上げたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。